説教はじめの一歩増田琴牧師です。
今朝主にある皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができます恵みに感謝をいたします。新しい週の初めに聖書の言葉に耳を傾けて、私たちの心のありどころを確かめ歩み始めたいと願っています。特に今朝は新成人の方々とご一緒に礼拝を捧げることができて心から感謝をしています。教会は神様が与えてくださった命を共に喜び祝福に預かるところだと思います。私たち一人一人に神様がなくてはならない家庭を与え、また共に生きていく仲間を与えてくださっている、そういう思いを持って聖書の言葉に耳を傾けましょう。ジブリの映画は好きですか？スタジオジブリの映画は好きですか？私の友人は自分の子供に駿という名前をつけるほど、宮崎駿監督の駿という、名前をつけるほどジブリが大好きです。このジブリの映画の中に、天空の城ラピュタという、映画があります。天の上に実は誰も地上の人が気づかなかった天空の城があった、そのことに飛行船に乗った少年がこう気づいていく、そういう、こう出会いのものなんですが、宮崎駿監督という方は非常にさまざまな知識を持ってまた学んでおられる方なんですが、この天空の城と呼ばれているところも実はモデルとなっているものがいろいろあります。その中の一つはバビロンの空中庭園と言われています。これは世界七不思議の一つと呼ばれている土木工事の非常に高度な技術を駆使して作られたものだというふうに言われているのです。でも今でもこのバビロンの空中庭園というのが本当にあったものなのかどうかということには諸説あります。でもこのスタジオジブリの空中の天空の城ラピュタはバビロンのこの空中庭園を一つの大きなヒントにしているというふうに言われるほど大きな影響を受けています。バビロンにあった空中庭園は、空中というのは空ですね、空に庭が浮かんでいるわけではなくて、地上よりも高いところに庭園、庭を作って、そしてその庭の木や草あるいは樹木、果樹といったものに水を供給できる灌漑施設という非常に高い技術を持ったものなのだそうです。で、実はこうした技術を駆使して作られたのではないか、紀元前しかも6世紀あるいは7世紀といった今よりももう3000年近い昔にそうした技術を駆使して空中庭園と呼ばれるところを作った人たちがいた、そのことが言われているのです。ラピュタの元になっているのはおそらくそのバビロンの空中庭園がイメージの、非常に大きな元になっているのではないかと言われています。今朝私たちはそのバビロニア地方からやってきた博士たちの姿を目にしています。その博士たちはマギとも呼ばれています。彼らはバビロニアの地方にあって占星術をしていたと言われています。占星術というと何か星占いのように思いますけれども、実はそうではありませんでした。当時のバビロニアは数学、占星術といわれる天文学が非常に発達していました。数世紀にわたる精密な観察とあるいは記録を重ねた結果、これが星占いというのではなくて学問体系となって、月食や日食の日時を正確に予測できるまでになっていた。現代の感覚でいうと、おそらくこの占星術の学者たちというふうに言われている人たちは天文学や宇宙工学といった学問に精通していた人たちと言い換えることもできるのではないかと思います。そしてそうしたバビロニアの地で 研究をしていた人たちが実は聖書と出会った。おそらくバビロニアに強制的に移住させられていたユダヤ人たちからこの聖書について聞いていたのではないかと思われる。そしてその文化的な出会いの中で彼らは今バビロニア地方から小さなこのベツレヘムというパレスチナの村にめがけて旅をし、そしてそこで幼子イエスと出会いました。彼らはもともとその星の大きな知らせというのは私たちの世界の救い主がやってくる知らせだというふうに受け入れていましたので、その大きな星が動いたときにこれは私たちが救い主を受け入れていくための旅路になるだろう、そう予想していました。その予想通り彼らはこのユダヤの地方にやってきて、まず行ったのはヘロデという王の宮殿だったのです。すべての人々を救う救い主が生まれたと聞きましたけれども、この宮殿に赤ん坊が生まれましたか、そう聞きました。けれどもそこでの答えはいいえ、全く私たちはそういう救い主が生まれたなどということは知りません。けれども預言の書にはベツレヘムでこの小さなものが生まれるという記述があるので、そちらに行ってみてください、そう言われて彼らはベツレヘムの町へ星に導かれて旅を歩んでいくことになったのです。この学者たちはそこで幼子イエスと出会いました。彼らが本当に求めて旅をしてきた方、それは貧しい夫婦のもとに生まれた赤ちゃんでした。彼らを導いてきた星は確かにその上で輝いたのです。そこにあったのは人の目に映る豪華さや力、きらびやかさのようなものではありませんでした。学者たちが最初に期待していたような権力や財力で人を支配するということでもありませんでした。彼らはその場所で、しかしその貧しい一組の夫婦に与えられた赤ん坊を前にして拝み礼拝したのです。拝んだのは神様が共におられるということに彼らが初めて出会ったからだと思います。私は今朝皆さんとご一緒にこの博士たちがこの後の人生何に導かれていったかということをご一緒に聞きたいと願っています。マタイによる福音書2章10節こう記されています。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。喜びにあふれた。この学者たちはもうすでにバビロニアの地で学問的な業績を上げ、さまざまに自分たちの研究実績も上げていったと思います。けれども彼らはそこから離れて旅をして、そして導かれてきました。その場で彼らが出会って喜びにあふれた。この話は実はツッコミどころ満載なんですね。なぜツッコミどころ満載かと言いますと、なぜ喜んだのかということが一般的に考えると全くわからないんです。考えてみてください。なぜこの人たち喜んだんですか。考えてみましたら、私たちが出かけていってきらびやかな素晴らしいものに出会ったならわかるんです。しかしながら彼らが出会ったのは家畜小屋でようやっとの子と出産した夫婦のところに生まれた赤ん坊です。その子供を目の前にして、なぜこの人たちは手放しで、しかもそんなキャリアと実績を積んだ大の大人が喜びにあふれているんでしょうか。この物語は私たちが小さい頃から読んでいるからこそ、なんとなく博士たちが喜びにあふれたということをそのまま受け止めているんですけれども、よくよく考えてみるとちょっとツッコミどころ満載な、よくわからない物語なんです。でもそれがこの物語の肝です。つまり私たちの人生にとって喜びとは何かということをこの物語が示そうとしているからです。 私たちにとっての人生の喜びというのは一体どういうことなんだろうか。この学者たちが出会った、それはおそらく自分自身の存在を喜んだということだと思います。自分が今ここに導かれてきたこと、そしてこの救い主と出会った自分が今ここにいること、その存在そのものをこの学者たちは本当に深く喜んだのではないでしょうか。それはどんな条件もついていない私という存在を喜んでくれている人、喜んでいる存在があるということです。どんな私ができることを持っているから、あるいは私がこれだけの実績があるからということではない、私がここにいる、ただそれだけのことを喜んでくださる方が今ここにおられる、そのことと出会った、この学者たちの喜びはそこにあったのではないでしょうか。彼らの喜びはイエスと出会うというところにありました。イエスを救い主と信じたことによって生まれた喜びでした。そしてその喜びを持って彼らは再び日々の生活の中へ戻っていったのです。ところでイエスと出会うということがなぜ喜びになるんでしょう。それは神様がこの世界を愛しておられる、愛を持って導いておられる、そして神様はそのためにこの世界に介入し導いておられる、その印がイエス・キリストだからです。私たちの世界がどれほど闇に塞がれていると思うような時にも、神様はこの世界を愛し導いておられる、その印がイエス・キリストご自身なのです。そしてそれを信じるということは、神がこの世界を愛しておられることを信じるということは、私たち一人一人が神様に愛されているということを信じることに他なりません。イエス・キリストは人々の過去ではなくて今と未来を愛されました。これからの歩みを愛されました。私たちはともすると自分のこれまでの歩みばかりに目と心を奪われがちです。過去に向かって心を囚われがちです。しかしそうではなくて、イエスと出会うということは未来に心を開いていくということなのです。先ほどバビロニアの空中庭園ということについてご紹介しました。そのバビロンの空中庭園があった遺跡はいまだに発掘することが難しい。なぜかというと、そこにアメリカの軍事基地があるからです。そして私たちはこの2020年の年の初め、イラン、イラクとアメリカとの間に非常に厳しい緊張関係が今あるということを知っています。ちょうどこのバビロニアの空中庭園があったところは、今まさに世界の緊張が高まっている舞台でもある。そう考えると、私たちは何かまるで昔の出来事で東方からやってきた博士の物語を聞くのですけれども、この舞台となっているのはまさしく今の現代を生きる私たちが緊張を持ち不安を抱えている火薬庫のような場所でもある。同時に長い歴史と文明と豊かな文化を持つ場所でもあるのです。破壊されてきたそのような場所でもあります。私たちはともすればその過去ということに目をとらわれがちです。ある場合には夢や希望、目標というものすら自分を縛りつけていくということもあるかもしれません。目標にどれだけ近づいたかということを確かめるために、いつもいつも後ろを振り返る、 そういうこともあるかもしれない。そして将来に対して未来に対して心を開くということを忘れてしまうのです。この東方から来た博士たちの姿は、今までの自分、今まで手にしてきたものにとらわれるのではなくて、これからの自分、未来へ、将来へ自分の在り方を開いていこう、そういう在り方だと思います。私たちにとって大切なことは、今自分がここから始めようとしていることです。その歩みに対して心を開き、それは人生設計をしているということではなくて、不確かなことであっても、神がこの世界を愛を持って切り開いていってくださるということに信頼を寄せるということだと思うのです。私たちは時として自分の人生を暗淡としたものと暗いものと感じてしまうことがあります。そうすると自分を信じることができない、それは自分の未来を信じることができないということです。私たちは神を信じると言います。でも目に見えない神を信じているというのは、どこかに口ひげの生えた長いおじいさんがいるということを信じているということではありません。私たちの社会、私たちの世界が神の愛によって導かれている。どれほど暗淡とした混乱があり、破壊があり、また見えなくなっているような状況の中にあっても、必ず神がその中で道を備えてくださる、光を与えてくださる、そのことを信じるということなのです。今ここに集っておられるお一人お一人は、何回目かの成人式を迎えていらっしゃる方々もおられます。その人生の道筋の中で、決して平坦な歩みばかりではなかった。時には一体このトンネルは先があるのだろうか、トンネルの先に抜けることができるのだろうか、そうやって自分の膝を折って佇んでしまうようなことも少なくなかったかもしれません。けれども自分の人生に必ず神様が導きを与え、その道を切り開いてくださる、そのことを信じてもう一度立ち上がってきた、いいえ何度も立ち上がってきた、それが信じるということの実態なのです。実の姿なのです。今成人を迎えようとしているお一人お一人も、その人生の中にあって自分の道筋が開かれていくことを心から願いたいと思います。そして自分の存在を喜ぶことができる、そこに喜びを得ることができたこの賢者たちは、捧げ物をいたしました。黄金、乳香、もつ薬、そういう捧げ物をいたしました。黄金は生きていく中で必要な財です。乳香は薬にもなる支えであり、また私たちを励まし慰めるものです。それは関係であるかもしれませんし、友情であるかもしれない、信仰であるかもしれません。もつ薬は死を支えるものです。もつ薬というのはミトラというふうに呼ばれた、そういう薬でもあるのですけれど、このミトラという言葉がもじってミイラという言葉になったんです。つまり死んだ人を葬るときにその体に塗られた、そういう薬がもつ薬と呼ばれています。イエスが亡くなるときに塗られた、そういう香油であったかもしれません。人生のすべてにおいて神様の祝福と導きがあるように、その捧げ物をこの博士たちはしました。自分の持っているものを彼らは心から捧げたのです。私たちは自分に何か捧げるものがあるだろうか、手のひらを開いて見てしまいます。私には何もない、人と比べて大きなことができるわけではない、特に大きな才能があるわけではない、いやそういう方ばっかりではないかもしれませんと 思うことが多い。けれども皆さんがもし手のひらを開いたときに、そこにあなたの名前を見てください。イザヤ書49章にはこう書かれていました。私は決してあなたのことを忘れることはない、私は棚心にあなたの名を刻む。イザヤ書49章、棚心、美しい日本語ですね。手のひらのことです。神様はこの手のひらに一人一人の名前を刻んでくださる。今流に言うと入れ墨ですね。神様は入れ墨をしておられる。それは私という名前をここに書いていてくださっているんだ。そうやって私がどんな時にも私のことを覚え、導き、励まして、その将来が切り開かれるように励ましてくださっている。そうイザヤ書は私たちに伝えています。東方からやってきた学者たちは、自分自身の命と自分が神様から与えられた賜物をどのように用いるかということにおいて、ここで示されました。それは人の命を奪い、暴力によって支配するというやり方ではなくて、むしろ神様の命を共に喜ぼう。どんなに小さな命でも神様が共にいてくださる、その世界を形作っていこう、そういうあり方へ導かれているということだと思います。谷川俊太郎さんが成人の日にという詩を書いておられます。それを紹介したいと思います。成人の日に、人間とは常に人間になりつつある存在だ。かつて教えられたその言葉がしこりのように胸の奥に残っている。成人とは人になること。もしそうなら、私たちは皆日々成人の日を生きている。完全な人間はどこにもいない。人間とは何かを知り尽くしている者もいない。だから皆問いかけるのだ。人間とは一体何かを。そして皆答えているのだ、その問いに。毎日のささやかな行動で。人は人を傷つける。人は人を慰める。人は人を恐れ。人は人を求める。子供と大人の区別がどこにあるのか。子供は生まれ出たその時から小さな大人。大人は一生大きな子供。どんな美しい記念の晴れ着も、どんな晴れやかなお祝いの花束も、それだけでは君を大人にはしてくれない。他人のうちに自分と同じ美しさを認め、自分のうちに他人と同じ醜さを認め、出来上がったどんな権威にも縛られず、流れ動く多数の意見に惑わされず、囚われぬ子供の魂で今あるものを組み直し作り変える。それこそが大人の始まり、永遠に終わらない大人への出発点、人間が人間になり続けるための苦しみと喜びの方法論だ。人間とは何だろう。喜びを胸に、そしてその問いを胸に、私たちは初めの一歩を踏み出そうとしています。この世界の中にあって、豊かな文化と文明をどのように用いていくのか、皆さんの知恵と力を一緒に合わせてください。私たちは降り注ぐ爆弾によってではなく、神の愛によってこの世界を一緒に形作っていきたいと願っているのです。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちを共に集めてくださいましたことを感謝いたします。あなたは私たち一人一人にかけがえのない賜物を与えてくださいました。そしてそれを用いてこの世界を共に作っていくようにと招いてくださっています。今私たちは成人として 初めの一歩を踏み出そうとしている一人一人と、今この時あなたの世界を共に形作っていくことを始めようとしています。どうぞその一つ一つをあなたが祝福してください。私たちは自分一人で行うことは小さいことかもしれませんけれども、神様は仲間を与え、一緒に祈ってくれる群れを与えてくださいました。世界がどれほど闇に満ち、暴力に支配されている感じる時にも、私たちは神様が愛を持って導いてくださることを信頼し、そのことに希望を捨てないで歩み続けていきたいと願っています。どうぞその祈りの火を私たちが灯し続けることができますように導いてください。2020年、大きな混乱と不安の中で迎えた年ですけれども、その中にイエス・キリストが共にいてくださる、そのことを信じて、私たちにできうることを祈っていくことを進めていくことができますよう導いてください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。